どうぞもう一度マタイによる福音書の27章をお開きください。27章の最後の箇所になっていきます。先週は十字架の場面、そこから学んでいきました。そこには9時から十字架につけられて、お昼その時には全地が真っ暗になったという出来事がありました。そして3時までイエス・キリストは十字架にかけられて苦しまれました。人に捨てられて、そして父なる神に捨てられて、裁かれて、私たちの代わりに呪われたものとなって苦しまれたイエス・キリストの姿を先週私たちは見ていきました。そこには詩編22編に記されている予言の言葉、まさにイエス・キリストは虫けらのように人から罵られ蔑まれて、そして亡くなったという、でその出来事であったわけです。今朝の聖書箇所はそのイエス・キリストの葬りの場面であります。福音という時にそこにはですね、イエス・キリストが十字架にかかって死なれたこと、そして葬られたこと、そして3日目に墓の中よりよみがえられたこと、このことを宣言するのが福音であるんですけれども、その中にある葬りということが福音の中において大切な要素となっているわけです。それは私たちにとっても大切なことかなと思いますね。私たちは必ず皆さん天に召される時があります。この肉体は本当に滅びてしまう時があるんですね。その時がやってきます。しかしその時にですね、私たちのもう肉体はもうどうでもいい、死んでしまったら私たちは天国に行くんだから、もう地上のことはどうでもいいというのではないわけですね。必ずその私たちの体においても、またその霊においても神様は私たちのことを大切に考えられております。ですから私たちが墓をないがしろにしたり、その葬りにおいてもないがしろなことをしてしまうのは正しいことではないと思わされるわけですね。今朝そんなことも、ね、考えながらぜひ御言葉を学んでいきたいと思います。イエス様が十字架で息を引き取られると、3つの不思議な出来事が起こったことを、聖書は記しております。27章の51節から53節までまずお読みしたいと思います。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして血が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。三つのことが、本当に不思議な出来事がこのマタイの福音書の中で記されております。一つは神殿の幕が真っ二つに裂けた。そして二つ目は地震が起こり岩が裂けた。三つ目は多くの生徒たち、信仰者が生き返ったという、このことを記してあるわけです。一つ一つはまさに神様の特別な啓示だということが分かってくるわけです。神殿の幕が裂けたとまず書いてあるんですけれども、神様は死聖所の中においてこういうことを言われているんですね。私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の二つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごとく語ろうと。この死聖所の中には祭司は入っていくことができませんでした。祭司たちが入っていけるのは聖所と言われる部分までだったんですね。ここに入っていけるのは大祭司と呼ばれる人が一年に一度だけ、大食材日と言われる日に血を携えてここに入っていったわけです。そしてそこで神様は大祭司だけに言葉を語ろうというふうにその臨在を表されたわけです。そしてこの、神殿の幕が真っ二つに裂けたということがマタイの福音書は記されています。それはどういう意味があるかというと、その幕が裂けたということは大祭司だけでなく、祭司なら誰でも死聖所を見ることができたし、そこに入って 行けるようになったんだということを象徴するわけです。つまり、祭司であるなら誰でも神様と直接交わりを持つことができるということの啓示であるわけですね。今教会では、万人祭司という言葉が叫ばれています。それは宗教改革以降、万人祭司という言葉が用いられているんですけれども、それは特別な大祭司や特別な、この中保者仲介者を必要とせずに信仰者は神様に祈ることができる、直接神様を礼拝することができる、それがこの万人祭司という意味なんですね。まさに神殿の幕が真っ二つに裂けたというのは、私たちが誰でも神様のところに行くことができるという、そういうことを、表しているわけです。一箇所別の箇所を開いていただきたいんですけれども、新約聖書のヘブル人への手紙の10章というところを参照したいですので、またマタイの方戻りますけれども、そちらの方を開いていただけるでしょうか。ヘブル人への手紙の10章の19節と20節、このヘブル人への手紙の10章の部分には大祭司についてすごく細かく書いてるんですね。特にその神殿における祭儀立法について事細かく記されているんですけれども、その中でヘブルの 10の19節20節お読みいたします。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。ここで言われていることは、イエス様の体がこの神殿の幕と同じ働きをしたんだというんです。つまりイエス様の体が裂かれることによって、神殿の幕が裂かれることによって、新しい生ける道を神様は示してくださったんだというわけです。それはどういう意味があるかというと、旧約聖書で示されたところの、神殿礼拝がまさに終わりを示すということですね。新しい生ける道、つまりイエス・キリストの十字架の贖いによる罪の許しと、そして交わりの回復、それが約束されているわけです。このことは、実際現実問題としては私たちにとってとても嬉しいことです。なぜかというと、私たちはもう今の時代エルサレム神殿を作る必要がありません。日本にこのキリスト教の神殿を作る必要がありません。皆さんの家で祭壇を作ってそれに向かって手を合わせる必要がありません。かつてのこの旧約時代は誰もがこのエルサレム神殿に行って礼拝をしなければなりませんでした。でも今はその必要がないんです。なぜなら新しい行ける道をイエス・キリストが開いてくださったわけなんですね。私たちはだから今高い旅行代金を払ってエルサレム巡礼する必要がないんですよ。日本に住む私たちにとってはとても嬉しいことですね。もし聖書が旧約の時代のままであるならば、私たちは今でもエルサレムで行って毎年1回か3回か礼拝しなければならないんですよ。でもそれの必要がなくなっているわけです。なぜならいつでも私たちは神様に祈ることができるし、神様の御言葉をいただくことができるわけです。2つ目は地震が起こったと書いてありました。地震が起こって岩が裂けた、それは聖書の中を読んでいくときには、神様の裁きや時代が終わるということを象徴することが多いんですね。ですから、時代、旧約の時代が、裁かれて、その時代が終わりを告げる、そして新しい時代が到来するんだということを象徴していることです。そして3つ目の、生徒たちが生き返ったというのは、本当に何人ぐらいの人が生き返ったのか分かりませんけれども、おそらくね、たくさんの人たちも驚いたことだと思いますけれども、イエス様がよみがえった後に その人たちもよみがえって、エルサレムに入っていったということが記されております。でそれはもちろんイエス様の復活の予表でもあるんですけれども、イエス様の復活が、まあ、救いの確証であったと同じように、その、生徒たちの復活っていうのは同じように新しい時代の幕開けの確証でもあるんだと言えると思うんですね。全てがその新しい時代が始まるんだということをこの3つの印、現象は示しているわけです。54節を読みたいと思います。もう一度マタイの福音書の方に戻ってください。27章の54節、そこには100人隊長の告白が、あります。54節、100人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。著者のマタイは新しい時代が来るんだということを、はっきりと示すためにこの100人隊長の言葉を用いているんです。100人隊長は もちろんローマ兵の100人隊長です。彼はおそらくローマ人であります。異邦人であります。イエス様が死んだ後に最初にこの方は神の子であったと告白したのが異邦人であったんです。ユダヤ人ではなかったんです。まさにここには新しい時代っていうのは異邦人の時代なんだということのその証明ですね。ユダヤ人じゃない、異邦人だという、そういう時代が来ることを暗示していると言えるでしょう。そしてもう一つのことは、今度は女性の人たちのことに目を向けております。55節56節にはこう書いてあります。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいたとあります。著者のマタイはここに来てね、やっとこの女性たちの存在について記しているんです。マグダラのマリアをはじめとして多くの婦人たちがガリラヤからずっとねイエス様とついてきていたんですよ。最後の晩餐の席にももしかしたらその婦人たちも一緒にいたんだろうと思います。そしてゲッセマネの園にもずっと学んできた時に十二弟子のことしか記してませんでしたけれども、女性たちもついていったのかもしれません。おそらくその旅行の間中ずっとガリラヤから女性たちもついてきて、いつも身の回りの世話を女性たちがしていったわけですね。でもマタイはこの女性たちについてほとんど触れてなかったんです。マタイの福音書をずっと学んできましたけれども、女性に関する記事をマタイはほとんど記してません。なぜかというと、その理由はマタイはこの福音書をユダヤ人のために記してるんですね。ユダヤ人にとって女性たちの証言っていうのはほとんど、まあ、何にも役に立たないようなものであったわけです。女性たちの地位っていうのは本当に低いものであって、多くの場合も人数にも数えてもらえなかったんですね。5000人の給食、4000人の給食っていう時に、あの人数はいつも男性の数ですね。女性はその数にも入れてもらえないぐらい、ユダヤ人にとって女性っていうのはもう数えることも必要のないような存在として見られていたわけです。ですからユダヤ人に対する福音書の時に女性の記事をほとんどマタイは書かなかったんです。彼に対して何の訴えにもならなかったわけです。本当に、まあ、女性の方々にとってもちょっと気の毒なことかもしれませんけれども、マタイはやっとここに来て女性たちの存在を書いているんです。なぜかというと、彼女たちはこれからあとすぐに復活されたイエス・キリストにお会いするんですね。そして彼女たちが復活の最初の証人たちになっていくわけです。旧約の時代において女性たちの立場というのは弱かったのですから、証言者としては 立つことができませんでした。裁判所に行って証人として呼ばれることなどありませんでした。けれどもこの新しい時代にはこの女性たちが証しをしていく、そういう時代なんだということをマタイは言わんばかりですね。この世では無視されている人たちの証言がキリストの復活を広めていったということを教えているわけです。神様って本当に不思議なお方だと思うんですね。このイエス様の福音を広めるために権力者とか知恵のある人たちを用いられなかったんですよ。神様が用いられたのは当時蔑視されていた女性たちやガリラヤの田舎町から出てきた漁師たち、そういった人たちを神様はこの福音の宣教者として用いられていたんです。なぜでしょうか。神様は女性たちや田舎の人たち、また蔑まれた人たちを用いられたでしょうか。それは福音というものがうまく考え出された思想ではないからです。福音というものが権力者が人々を支配するために考え出したアイデアではないからですね。福音は人の知恵によってもたらされるものではなくて、神様の知恵によって私たちに与えられたメッセージだからですよ。だからこの福音は言葉の知恵によって語られるのではなくて、本当にこの聖霊によって動かされた人たちが語る、これが福音であったわけです。そしてそれは貧しい人たちに与えられ、まず与えられました。そしてこの世からは蔑まれた人たちがこの福音を受け入れていったわけです。本当に苦しむ悩む人たち、罪を本当に憎む人たちに対してこの福音は提供されていったわけですね。新しい時代が始まるということをマタイはここで記そうとしているわけです。で、2つ目としてイエス様の葬りについて目を向けていきたいと思います。それは57節からの記事ですけれども、アリマタヤのヨセフという人が登場してきます。少しヨハネの福音書を参照するんですけれども、そちらの方を読んでいくと、祭司長たちはこの3人の囚人たちの遺体をもうすぐに、取り下ろして取り除いてくれということを、総督ピラトにお願いしていくわけです。なぜかというと、実はもう、3時を過ぎた頃にイエス・キリストは亡くなったんですけれども、その後、日没になると安息日が始まります。そしてその安息日は実は、杉越の祭りの日でもあったわけです。人々は杉越の食事を食べる、その時がもうすぐ近づいてきていたわけですね。ですからユダヤ人たちは、祭司長たちはこの祭りの間中ずっとこの、木にかけられた囚人を見ておきたくないと思っていたわけですね。立法の中にこういう言葉があるんです。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るす時は、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。これが立法の規定なんです。あなたが人を処刑して木に吊るすときには、その日のうちに取り下ろせということを立法は命じていたわけです。しかしローマ総督が命じて十字架が行われたときには、もうずっと 2,3 日放置されていたんですね。ある時にはもうずっとそのまま放置されることが多かったわけです。けれども祭司長たちは自分たちがこのキリストを十字架につけたということを、そういう気持ちがありましたから、この立法の規定に従ってその日のうちに取り下ろしたいという、そういう願いがあって、ピラトに願っていったわけですね。死刑囚の遺体はどういうふうになっていったかというと、通常ですね、エルサレムの、城壁がずっとあるんですけれども、城壁の南の方にですね、 ヒンノムの谷と呼ばれるゴミ焼却場があるわけです。エルサレム中のゴミを集めて、そこで捨てて、そこで燃やす、そういう場所です。ですからもうすごく汚い場所で、本当に年がら年中火が燃えている場所であり、もう悪臭が漂う場所、それがヒンノムの谷なんですけれども、そこはギリシャ語ではゲヘナと呼ばれております。そして、そのゲヘナというのは新約聖書を読んでいくと、皆さんご存知のように永遠の地獄を指す言葉として用いられるようになっておりますね。もともと本来はこのヒンノムの谷、ゴミ焼却場のことを指す言葉だったんですけれども、霊的な意味で永遠の地獄を指す言葉として用いられるようになってました。おそらく首を吊って、自死をしたイスカリオテユダの遺体はですね、取り下ろされて、彼はそのヒンノムの谷ゲヘナに、投げ捨てられたと思われるわけです。彼の、体はですね、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまったと使徒の働きの中に記されているわけです。ですからイスカリオテのユダの遺体というのは、木に首をつって死んだんですけれども、取り下ろされて安息日前に取り下ろされて、そのヒンノムのために投げ捨てられたんですね。もしもアリマタヤのヨセフがイエス様の遺体を取り下ろすことを願わなかったならば、イエス様の遺体もこのヒンノムの谷ゲヘナに投げ落とされたはずなんです。けれども絶対にそんなことがあってはならないですね。私たちの救い主、神様の送られた御子イエス・キリストがゲヘナに投げ入れられるってことがあってはならないことです。神様はこのアリマタヤのヨセフという人を用いられたわけです。このヨセフはどういう人であったかというと、福音書の中にいろんなことが書いてあるんですけれども、まとめるとですね、彼はサンヘドリンの議員の中でも有力な議員であったということが書いてあります。彼は立派な人で正しい人であって、神の国を待ち望んでいた人だとも書いてあります。そして彼はイエス・キリストの弟子ともなっていたということが記されております。しかし彼はですね、イエス・キリストの弟子となったんですけれども、ユダヤ人たちを恐れてその自分の信仰を隠していたということも記されているわけです。このアリマタイのヨセフが、祭司長たちに、自分がイエス・キリストの体を処理したい、彼を葬りたいということはとても勇気のいることだったと思います。彼はもちろんピラトに直接直訴して自分が遺体を引き取って葬ることの許可を求めるんですけれども、その決断というのはとても勇気のいる決断であったはずです。なぜならヨセフはもしそういうことをしたならば、自分が死刑囚イエスの弟子であるということを公にするならば、彼の議員生命というのはもう断たれてしまいますね。剥奪されてしまうはずです。そして彼も彼の家族も迫害されることがもう目に見えていました。その中で取ったこのヨセフの行動なんです。ですからアリマタヤのヨセフは今まで自分が築いてきた地位とか名誉すべてを投げ捨てる覚悟を持ってイエス様の遺体を引き取ることを願い、そしてそのイエス様の体を十字架から引き下ろしたわけですね。彼はその後、新しい天布で、きれいな天布でね、イエス様の体を包んで、そして彼が所有していた墓に、新しい墓にイエス様の遺体を葬ったと記されています。ヨハネの福音書の中ではこの時にですね、同僚の議員のニコデモもやってきてね、この葬りを手伝ったということが書いてありますけれども、彼らのこの尊い証と奉仕によってイエス様の体はゲヘナに 投げ入れられることがありませんでした。なんと素晴らしい奉仕かと思うわけですね。彼らのその尊い奉仕、証はこうやってね、私たちが今読んでいるように聖書の中に記されているんです。私たちはどうでしょう。皆さん、私たちもアリマタイのヨセフのように隠れクリスチャンの人がいるでしょうか。ずっと自分の周りの人に自分がクリスチャンであることを知られないように、自分が教会に行っていることを知られないようにとしている人がおられるでしょうか。でもぜひこのアリマタイのヨセフが取った行動というのを一つの模範としていただきたいと思います。彼は自分の築いてきた地位や名誉を本当に投げ捨てて でもこのキリストの遺体を引き取ろうとしたんです。イエス様のために最後に自分ができる奉仕をしたいと願ってこのことをしたんですね。ぜひ皆さんも勇気を持って自分はイエスキリストを信じてるってことをね、証ししていただきたいと思います。まだバプテスマを受けておられない方がおられるならば、もう本当に決心してバプテスマを受けるという決心をどうぞしていただきたいと思います。そしてキリストのために自分ができる生き方をしていただきたいと思います。最後の部分ですけれども、62節から66節の箇所には墓に晩兵がつけられる箇所が出てきます。イエス様がご自分がですね、十字架にかけられ葬られ3日後によみがえることをイエス様は幾度か人々に話されたわけですけれども、皮肉なことにですね、そのイエス・キリストが3日目によみがえると言われた言葉を思い出したのは、あの十二弟子たちではなくて祭司長パリサイ人たちだったんですね。祭司長たちはイエス・キリストがそんなことを言ってたなってことを思い出して、3日目によみがえる、もし、そういうことで弟子たちがその遺体を盗んでしまったら、これはもっと大きな問題になってしまうということを恐れて、ローマ総督のピラトに願い、墓の周りに晩兵をつけてもらったわけですね。イエス様が葬られた墓の立てかけられた石には封印がされて、墓の前をローマ兵たちが厳重に警備するようになったわけです。なぜこんなことを記しているかというと、私たちにイエス・キリストが確かに死なれて確かに葬られたということを示しているわけです。それはイエス・キリストが墓の中に入られて息をその中で吹き返されたでもなく、イエス様の遺体が盗まれたのでもないということを証明するためにこの記事が書かれているんですね。イエス・キリストは疑う余地もなく十字架で死なれ、墓に葬られ、そして3日目によみがえられたということを、そのことを証明するためにマタイはこの記事を書いているわけですね。来週そのイエス・キリストが墓の中からよみがえられたところの箇所から学んでいきたいと思います。イエス様は死んで葬られて、それで終わりではないんです。彼には復活というその大きな見業があります。そしてそれは私たちクリスチャン一人一人にも同じなんですね。私たちは死んで葬られて、それだけで終わりではないんです。その先にある大きな希望を神様はあなたに与えておられることをぜひ覚えて信じていただきたいと思います。ではお祈りして閉じたいと思います。天の地なる神様、今朝イエス様の葬りの場面について御言葉を学びました。人々はイエスキリストを蔑み、罵り、あざけりましたけれども、神様の御業はその中で進められていて、アリマタヤのヨセフを通してキリストのその遺体を墓に葬り、その場所から よみがえりの御業を私たちに示してくださったことを心から感謝いたします。私たちにも同じように死が来る時があります。葬られる時がありますけれども、その先にある大きな祝福、喜びにいつも目を向けて歩むことができますように導いてください。永遠の命が約束されていることを信じて心から感謝をいたします。そしてこの世にあって、このキリストの福音のために私たちは証人として立てられていますから、どうぞ隠れクリスチャンになることのないように勇気を持って犠牲を払うことを覚悟して、イエス・キリストを信じていることを証ししていくことができますように、クリスチャンの一人一人を主よ、どうぞ強めてください。一人では弱いものでありますけれども、兄弟姉妹たちに励まされて、また聖書の御言葉に励まされて、聖霊様に強められて、主の証人として立つことができますように、それぞれ導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。